スタエフにてライブ配信、ちょっとオープンチャットの方にお知らせをします。配信をスタートします。今日はもうなんかあちこちでねライブ配信やってるからちょっとね、皆さんもいろんなところに、秋分の日なのでね、今日いろんなところでその、ホロスコープ読む人とかが多分、占い関係の人、タロットでも多分いろんなところで配信してると思うので、あとね、いろいろイベントも外であるでしょうね、今日は。
あー、イベントあったあった。
なのでね、ちょっと皆さん今日はお忙しく、
そうですね、
ライブはちょっと難しいの、来てもらうのは難しいかもしれないなと思いつつ、まあ、でも少し来てくださってるので、元気よく、ちょっと待ってください。あの、YouTube の、今回新しく YouTube のチャンネルをですね、今日今、来ていただいてる。これ、あかりのみやさんという名前に、あ、なってるね。なってる。あかりのみやさんと共に、スタートした、ベールを抜けるという、ちょっとね、このピン止めのやり方がわかんなくなっちゃったので、このリンクがね、皆さん入出されたりコメントしていただくとどっか行っちゃうので困ってるんですけども、新しくこの、ベールを抜けるっていう仮のタイトルの YouTube チャンネルをスタートしております。で、実際どんな話をしてるかというと、逃げ早日という神様ですね、がアマテラス大御神から、徳佐の神だからっていうのを、まあ、受け取ったっていうことを知りまして、それはですね、僕が使っているタロットのベースにある、実は、あの、生命の木と、非常に似ているものであり、実際同じものなんだっていうふうな言われ方があったので、聞いたので、その、じゃあ、それをもらった逃げ早い人という人をどうか探してほしいと僕は明かりの宮さんにお願いし、まあ、そうこうしてるうちに、その一番こう、古い日本の神々のそのルーツはどこかといったら飛騨だったということが、わかり、まあ、それはね、あの一つの考え方であって、それが確定したようなことでは全くないんですけども、まあ、飛騨っていうところを調べていこうということ。になった次第で、まあ、そこからね、いろんなことがこう、出てくるので、僕としてもその、タロットとか生命の木とか、新月とか満月とかっていうことをベースにしてたチャンネルでは、ちょっとあまりにも内容が違いすぎてしまうということで、今回、チャンネルを分けてですね、改めてこのベールを抜けるという、まだ、ちょっと仮タイトルなので、まあ、本当にそういう名前では、確定ではないんですけれども、一応そのベールを抜けて、未来を光明で照らすということをコンセプトに、皆さんに、この日本の真実というか日本のその古代の本当の姿みたいなものをシェアしていくようなチャンネルにしたいと。あ、カンカンって言います。カンカンっていうのは何？
あ、はい、あ、ごめんなさいごめんなさい
あのそれを伝えていきたいなと思っていて、それを、今回、皆さんに、お伝えするライブということで、まあ、秋分の日ということでね、いろいろお話ししたいなと思って、ライブをスタートしたいと思います。
はい。
はい。
お願いします。
お願いします。はい、で、まあね、今日は、まあ、その、チャンネルの、お知らせっていうことももちろんあるんだけれども、それ以外にですね、秋分の日ということとか、お彼岸と、いうこともあって、いろいろね、この霊的な世界、目に見えない世界、まあ、あの世とかね、まあ、そういう怖い話じゃなくて、まあ、そういうね、目に見えない世界のそのスピリチュアルな話も、ぜひしていきたいなというふうに思っています。あ、そういえば、ベールを抜けるのチャンネルのことについて何かありますか？
うん、ベールを抜けるって、どういう意味でベールを抜けるって、っていう風につけたのかなってい
うところ、生命の木にこの現実世界と精神世界の境にベールっていう、要は光を遮るカーテンのような、そういうものがあるっていう風に生命の木では考えられていて、そこを抜けると覚醒するって、要は、光の世界に
うん、
闇から光へっていうこと、昼の時代から夜の時代へっていう言い方をしたり、無明から明へっていう言い方をしたり、まあそういうふうにいろんな、あの、覚醒をいろんな形で表現していくと思うんだけども、このベールを抜けるっていうのは、生命の木では覚醒するっていう意味があります。うん、なので、ベールを抜けて、未来を、まあ自分たちの未来をね、光明で照らすっていう、この地球のアセンションの時代、そして、まあ、特に日本人が、目覚めていかなくてはいけないって言われてるこの時代に、やはり日本の古代にはね、あの、目覚めていた人というか、まあ、縄文人ですね。飛騨にいた。縄文人って、まあ、飛騨だけじゃないけれど、あの、飛騨を中心にいた、その、縄文の人たちっていう人たちが、やっぱり、目覚めていた人たちなんではないかなっていうふうに思うので、そういうふうに、隠されていることを、ベールをかけられてる。っていうふうに考えるとすると、その、隠された真実を知るっていうことを、まあ、ベールを抜けるという言い方をして、ベールを抜けて、その未来を、自分たちの未来をですね、光明で、まあ、これは光明っていうのは仏教の、あの、そういう仏様の光みたいなものになるんだけれども、まあ、光明で照らすっていうことね、これはアマテラスとか、あれはニギハヤヒのね、あの、アマテルっていうその、名前から、あの、ちょっと拝借している部分でもあるんだけども、光明で照らすっていう名前が、そのコンセプトでね、やっていけたらなと思っています。ちょっとなかなかベールを抜けるって言われても、パッとね、本当はチャンネル名を聞いたらそれが何なのかわかるのがベストなので、ちょっと長々と説明しなきゃいけないのはあんまりよろしくないんですけど、うん、あの、一応でもそういういろんなところからね、拝借してきた言葉ではあるということは、ちょっと申し添えておきます。
うんうん、っていうことは、ベールを抜けるっていうことは、
うん、
なんか神様みたいな風になるっていうこと、
うん、うん、覚醒するっていうこと。
覚醒するっていうと、なんか例えば、うん、覚醒、なんか今のこの現実世界で、うん、なんか誰かそれに参考になるような人。
人人
結構、うん、最近聞くのはそのアカシックに、うん、
アカシックレコードにね。
つながるような人。つながっちゃったような人、うん、すごく YouTube で流れている人多いけど、うん、はいはい、まあ、例えば、
今日もオープンチャットでご紹介したばっかりです。昨日アップされた動画を。
長谷倉美幸さん。
はいはい。
絵本作家の。
そうね。とか。うん、その、覚醒されてるっていう、常にその覚醒状態にあるかどうかっていうのはちょっとね、お会いしたこともないし、わからないんだけれども、その時、そのお会いした時のその波動とかオーラとか、うん、まあ、そういうものが、ものすごく強いものがあれば、
うん、
その人はベールを、まあ、抜けた状態にあるっていうふうに言えると思うし、あとはそのベールを抜けるっていうのは、やっぱりそういう体験をするためにはベールを抜けなきゃいけないんですよ。
アカシックレコードに。ベールを抜けてから体験するのね。
ベールの下では体験できない。それはだって繋がらないから、ベールによって。アカシックレコードにつながるっていうのは生命の木でいくと、僕の感覚では1番から6番のラインに、あの、生命の木だとラインが降りてるんですけど、これラジオだから見せられないけど、その1番と6番がつながらないと、アカシックには多分つながれないかなっていう気がするので、あそこまではっきりと。だから当然6の場所に上がってなきゃいけない。で、6の場所っていうのがベールを抜けたところっていうこと。
うんうんうん、
なので、ベールを抜けないと、アカシックとは繋がれないです。あそこは最低ラインなので、うん、6っていうのは、
うん。
6に上がっただけでも、もしかしてまだ繋がらないかもしれない。っていうか、6に上がっただけでも繋がらないんだけど、そこからさらに上に行かないといけないけれども、最低ラインとして6にはいなきゃいけないということは、ベールを抜けてなきゃいけないっていうのは最低限だということ。かなとも思ってます。
なんか、まあ、最近すごく増えてきた気がする。そういう人たちが。
まあそういう人たちがいたとしても、なかなか目にできなかった。要はその、そういう人たちって、いわゆるそのテレビ的なメディアには出ないので。
うん、うん。
まあ有名になってる人もね、いますけどね、その。ただ、うん、やっぱり YouTube の力ってすごくって、まあ YouTube とかの力ってすごくって。
うん。うん、そうですよね。
そういうふうに、知れるようになってきたかなっていう。
うん、
感じかな。
ですね。
で、その、最近よく、 最近増えてきたっていう感覚って、テレビの中には絶対にいないじゃないですか、そういう人たちって。
いない、いない、いない。
だからそれ以外のメディアの充実と、
うんうんうん、
そういうところにやっぱり登場してきてくれるっていうことかな。そちらに力が、うん、発信力、ナオキマンさんとかね、うん、そういう発信力のある人たちがやっぱり取り上げるというか、確か矢作先生の紹介って言ってましたね、あの人。
ああ、言ってました。
うん、だから。
一番仲いいんだ
ね。だからなんか、矢作先生とかはね、ベールを抜けてる人だと思う。
ああ。
まあちょっとね、皆さんが知ってるかどうかわかりませんが、うん。あ、こんばんは。
ももじりんさん、こんにちは。
こんばんは。
あ、こんばんは。
お久しぶりでした。本当に、本当にお久しぶりです。もうなんか。
お久しぶりなんですね。
ライブはね、本当に久しぶりなので、いつ以来かちょっともう、わからない。一年ぶり。下手したら去年の秋分以来かもしれない、ライブは。ちょっと記憶がないぐらい、スタイフのライブ。発信はしてるんですよ。
ナオキマンさん結構見るって。
あ、ほんと。
そうじゃあ知ってますね、きっと。
昨日の、
ね、長谷倉みゆきさんのこと。
昨日のアップされたやつかな、あれ、22日。
そうそう。
じゃあ、その話です。旦那さんもめちゃくちゃ見る。
ご主人も全然めちゃくちゃ見るって。そうなんだ。
すごいね。まあ、でも、ナオキマンさんだってすごいもんね。うん、だって確かに。
ナオキマンさんすごいですね。
24時間で、何万回再生みたいになってたはず。
ああ、昨日の、今日見たらもう、何十万再生だったっけ ?24 万だったっけ、うん、なんか、うん、うん。すごかった。
1日で30万回再生でした。
そう。
長谷倉みゆきさんのは。ちょっとね、うん、それ以外のもはちょっとわかんないですけど。なので、そういう方々は、ちょっと、長谷倉さん、そして、矢作先生とかは、ちょっと、ベールを抜けている系の人かなって思います。
そうですね。
うん。
長谷倉さんはすごかったな。うん。まあ、矢作先生はもちろんだけど。
キリンさん。
キリンさん
旦那さんがめちゃくちゃ見るから一緒に見ちゃう。ちょっとキリンさんはわからないんですけど。
わかんないですね。
そういう。
キリンさんもそういう関係っていうか、感じなのかな。
ナオキマン。
ナオキマン最近ちょっと変わってきましたもんね。
は、ね、もともとなんかこう、都市伝説とかがすごい。
あ、もともとは。そう。だから、なんでその、長谷倉みゆきさんの回で、結構コメントが二極化していた。
うんうん、あ、そうなんだ。二極、
何すごく二極化していた。だから。
もっとそういう怖い系やってほしいみたいな。
ああ、なんか最初の頃がすごく良かったとか、最近すごく変わってきたって。そしたらもう直木マンが、自分でコメントを付け足してた今日かな昨日かな、
なんて、
う
ん、
数時間前に、
うん。
うん。
え、なんて付け足して。
あ、もう自分のやっていきたい方向でやっていくんでっていう感じ。そういう意見もすごく、わかりますっていうのは。
それは昔が良かったっていうのは、その、なんだろう、都市伝説っぽいのが良かったっていう。
ああ、多分そうだと思う。まあ、好き好きがね、あるから。
確かに。
そうそう。でも最近、そうだな、どうしても、その、矢作先生とか、こういうすごい人が出てくると見ちゃう。ついつい。
キリンさんはそういう感じなんだそうです。やっぱり。
キリンさんね、そうなんですね。うん、ちょっと見てみよう。
知らなかった。
うん、検索して。
まあ、都市伝説っぽいってことかな。そうすると。ね。多分ナオキマンのファンってほとんど、まあ、ほとんどとは言わないけど、内容にもよるけど、男の人が多いと思うんで。そういう都市伝説っぽいのとかね。ミルクティー飲みたいさんとか。
ああ、ミルクティー飲みたいさんね。
というような。
最近ちょっと見てないけど。
でもなんか。
いいですね、あの人も、仏教のことやってたよ。
そう。
昔ね。一年ぐらい前に。
いや、本当に最近もまたなんか面白いね、やってて。ちょっと。
般若心経のことちょっとやってみたりとか。
保存、後で見るに保存しました、最近。なんか、またアップしてたから。ミルクティー飲みたいさんが結構面白そう
で。そうなんだ。
そう。本当に今日か昨日、お気に入りに入れたばっかりだから、ちょっと内容忘れちゃったんだけど。だから、やっぱりその、都市伝説やってる人たちも、 あるいはこう、なんていうんだ、陰謀論か。そう、陰謀論。
うん、
陰謀論やってる人たちも、うん、その、やっぱりその真実、いや、陰謀論がもう陰謀論じゃないんで、うん、そういう真実みたいなこととか、スピリチュアルみたいなこととか、まあそういうことに対しても、うん、こう、知ってしまうとね、こう、変わっていくんでしょうねっていう感じ。
うん。
うん。を、
うん、この。ただの陰謀じゃなくて、やっぱり真実に向かっていくっていうか。そうそうそう、
あの、直樹マン
さんとか、ね。そうなんだよね。
そうか、なのかなって思う、ね、思って見てましたけど。
そうそうそうそうそう。うん、
もうちょっとなんかバカバカしくなってくるっていうか、陰謀論っぽいこと。
もう言ってる人少ないでしょ、もうそういうの。
いや、そんなことはない、そんなことない。
あ、そんなことはないのか、うん、
だって、やっぱり、受け入れるから。
ああ、そうなんですね。
うん、
いいコラボだ、
だから、だからその、
よかった。
ありがとうございます。
かわいいね、おもしり。
ありがとうございます。お忙しい。
ねえ。
8トン超えを断捨離したマルチ主婦という、すっきり断捨離のももじりんさんなんです。
ああ、すっきり断捨離したんだね。断捨離バスター。すごいね。うん、
すごい。8トンだよ。
断捨離大事。あ ?8 トンすごいね、
うん。8トン超えの断捨離をした。
8トン
すごい。ちょっと。
すごいな。もはやそれ。もうそれこそ大きな家具も全部捨てたみたいな。
重い、どんな重いものがあったのか、あれです。
すごい、すっきり。いいですね。思いっきりって大事。見る世界が変わります。
本当に。
そうなると。
そうだと思います。
うん。見る世界が変わるっていうと、その昨日の長谷倉みゆきさんのその、あれとの話で、言ってたじゃないですか。信じる限界が現れると、うん、もうそこで限界が できちゃうっていうことが。だから、うん、もうそこの場所で慣れちゃうと、
うん、
そうやって捨てようと覚えなくなっちゃうわけよ。もうそこでなんか居心地良くなっちゃうから。
あるのが当たり前だから、ね。
で、そういうことが、うん。やっぱりちょっと、この信じている、その居心地のいいところに、少しは穴を開けて、
うんうんうん、
ちょっと穴を開けたところに、こう、空気がブーっと抜けたような感じになって、そこがまた広がっていくと、うん、また違う世界が見えるわけじゃん。うんうん、そうすると、この桃尻さんみたいに、そのハットを思い切って捨てちゃうもの、捨てちゃうと、
うん
こんなに綺麗な世界がまたあったんだって、やっぱりさ、見る世界が変わるっていうことでしょ?
うん。まあ、実際に物がなくなるが、
うん。うん。そうそうそう。それがさ、宇宙の法則っていう、
うん。
スタイルエッスンって昨日、長谷倉さんが言ってたけど、それが宇宙の法則なんだって。
あー、なるほど。
うん。そうそうそう。だから周波数で、結局、全部、そこを引き寄せちゃってるから。
そう、だからその、
自分が信じ
それを置いてる周波数じゃなくなったんだよね、きっとね、も
う。そう、そう、そう、そう。
それら、それらのものと同居する周波数じゃなくなったっていう。
あ、そう、そう、そう、うん、そういうこと。
だから、やりきったら見える世界があるのよって。あと、トマスさん、うん、私今聞けてタイミングいい。先週、三峯神社行った後だしってすごい。そうなんだ。埼玉だったかな。
三峯神社ってどこ?
埼玉だったかな。どうしても、どうしてもね、あそこの、ね、なんだっけ。あれがあるの。なんだっけ。33観音とかある、そういう山があるんだけど、三峯神社ってね、どうしても、名前が覚えられないんだよな。
へえ、埼玉ね、あっちの方は。
霊山としてめっちゃ有名なの。秩父、そう、秩父。そう、秩父の、その、霊山。
で、そうなんですね。
うん、そうそう。その、それ周りにあるいろんな神社の、なんかこう、
うん、
まあ、総本山じゃないけど、
うん、
西国33箇所とかあるじゃん。あれの秩父33箇所みたいのがあって、
あ、うん、
うん。まあ、これ神社だけど、なんかこう、とにかく、その辺一帯の山一帯が、こう、うん、まあ、霊山とか、そういう、有名なところ、とにかく。
うん、
ご由緒、ご祭神は、山登りをあれは奥宮に行ったからね、って本当に、あ、埼玉のね、秩父、そう、秩父っていうのがどうしても覚えられない。
なんで?
ヤマトタケルノミコトがイザナギノミコト、イザナミノミコトをお祭りしたのが始まりと言われています。慶光天皇の命により、東国平定に使わされたミコト は、山武尊の命は甲斐の国、山梨から、なんて読むんだったっけ、これ。上野の国って書くんだけど、群馬を経て、薄い峠に向かわれる途中、三峰山に登り、山川が清く美しい様子をご覧になり、国をお見になられた二柱をお忍びになって、狩宮を建て、お祭りし、この国が永遠に平和であることを祈られました。っていうところです。
あ、狼さんなんだ。へぇー。狼さん。
三峰行ってからずっと眠いのよね。狛犬じゃなくて狼さんなのよねって。へぇー。あ、そして、文武天皇の時、主言の祖、円のおずぬが、伊豆から三峰に、さんに往来し修行したと伝えられています。この頃から東山には修験道が始まったもの。そうそうそう、修験道のね、そういう、霊山聖地みたいなところとして、
そうなんですね、
まあ、有名な。だから相当ね、険しいところだと思われます。
あ、
はい。ありがとうございます。そんな三峰神社に行って。なんかこう、
このご主人も一緒に行ったから出世するって。出世するとこなの？なんかそういう気があるところ
かな。わかんない。わかんないんだよね、三峰神社のこと。すごいところっていうことはよく聞いてます。
あー、昨日守り。へー。修験道のっていう。そうなんだ。
あ、そう。天台修験の関東総本山。観音院、幸運寺と称しましたっていうね。まさにこの今やってるその、神仏集合、神仏分離。これが三峰神社だけれども、海運寺っていう寺なんだよね。
おずぬが伊豆からここに来て修行されたのね。
そう。
それで修験道が始まった。
まあ、ちょっと言い伝えられてるっていうことで、まあ、本当にそうかはわかんないけど。うん。そういう言われがね。
で、十一面観音がいらっしゃる。
あ、そう。手相の島田秀平さんが三峰行ってからお仕事が増えたって言ってたよって。
なるほど。そう
なんだ。そういうところだね。きっと関東ではね、そういう場所としてね、有名なのかもしれない。
そうなんですね。すごい。
三峰神社とかは東京の人っていうか関東の人からよく聞く。
あ、そうなんですね。うん、
有名だから。
ああ、なるほど、うん。
すごいところっていう。
ああ、行ってみたいね。
関東最大のパワースポットらしいって。やっぱり。
ああ、うん。眠いっていうのもいい反応ですよね。
デトックスっていうか、あと、なんだろう、潜在意識に溜まってる、なんだろうな、自分の意識ではどうにかできない、まあ、カルマみたいなものっていうものを、こう、寝てる間に浄化してるから、眠いっていうか、脳内デトックスだと思います。潜在意識デトックスっていうか、断捨離ですね、それも。
そうだね。うん。
好転反応だから。
8トン以上の断捨離ができてるかもしれない。
あのね、心の中で、何世代にもわたって続いてるカルマが。
うん、そうだね。
断捨離できてる
かもしれない。
うん。私はいつも守ってくれてありがとうとしか伝えないって。
すごい。
素晴らしい。それがいいと思います。
感謝の気持ちだけを伝えてると。
それでいいと思います。
違いますよね、やっぱり。うん。
ありがとうございます。桃尻さん。
いつも守ってくれてありがとうって。でも、三峰はなんかこうやって見ると神様より仏様の方が強いね。
かな?
うん。神様だけじゃないよね。神様はそんなに、うん、まあ、弘法大師っていうところが強いのかもしれないけど。
え、弘法大師じゃないよ。円王頭脳だよ。
うん。円王頭脳だけど、なんか弘法大師が今見たら、うん、観音様を作れっていう風で、観音様がいるって。
うん、で、どこに書いてあった？
書いてあったよ。
ご由緒に。
三峰の、ホームページに。
じゃあ、ご由緒？ご祭神ご由緒のところ。
うん。
え、こう？
でも、あ、主祭神はイザナミイザナギだけど、
うんうんうん。
イザナミか。
あ、ほんとだ。 なんとか天皇の時。
ああ、でもここ。
勅命により弘法大師が十一面の観音の。
ゾウ三神いるじゃん。慶光天皇だから十二代目ぐらいかな。おお。
まあ、関東最大のね、うん、パワースポットっていうぐらいだから、
うん、
その、
うん、
相当古いし、
うん
うん、
そうなんだ。ここは、そうだね。守ってくれてありがとうって。これ、観音様の力がすごく強い。ここの。あ、すごい。ちょっと行ってみたいね。
うん。あの、大体守られている感じがするし、どうせ私は大体大丈夫なんですよね。だからそれでいいさって。うん。
いいね、前向きでめっちゃ明るい。
本当に。
うん。すごい浄化されてる。いいな。もともと、そういう心持ちの方なんだよね、きっと。
まあそうね。まあそうじゃなきゃそんな断捨離なんてできないと。
うん、そうね。8トンはすごいよね。なかなか思い切ってできないもんね。
うん。え、僕多分もう、ね、ももじりんさんと知り合って、19年ぐらいだから3、4年前
ああすごい
19年20年だから3年ぐらい前じゃないかな、
うん、うん。
だからねその頃からもう断捨離の3トン3トンあ3トンじゃない8トンっておっしゃってるので、うん、もうかなりキャリアっていうか最近のことじゃないと思います、
うん、
ずっとだと思うので、うんすごいね、そのお名前でねずっとやってるから
うん、
久しぶりにお会いできてよかったです。ありがとうございます。ああ、すごい。実家と母の実家の断捨離もやったから、それも、母の実家。すごい。
そうだわ。
ありがとうございます。すごいね。なんだろう。波動を軽くするっていうか、アセンションするっていう方向にね、多分そういう、自分だけじゃなくて、もちろん自分が片付けられれば自分の運を、そういう風に周りにっていうことでもって、苦毒を積んでいかれてると思うから、
うん、
周りも軽くなっていくし、うん、ね、そのなんか実家のね、家とか、そのお父さんお母さんの家とかとか片付けるの大変じゃないですか。
うん、
そういうことをね、進んでやられてるということは、家族の、うん。それで8トンなんだって。なるほど。実家と実家の母の実家の断捨離をやったからって、亡くなってると思う、その家計のカルマをね、解消してるのかなっていう感じです。はい。
そうですね。
ありがとうございます。
すごいな。
ね。そう、今日はその、ま、あのね、お母さん、実家と母の実家の断捨離っていうことなんですけど、
うん、
今日はお彼岸っていうことで、いろいろ話していきたいなと思ってて、うん、ちょうどね、今お寺とか神社とかの話が出てるんですけど、
うん、
あ、みそぎだって受け止めちゃいました。みそぎ。
うん、
なるほど。
そうだね。え、モモジンさんもなんか結構そういう、仏様とか神様とか好きなの、
うん、よし、それは聞いたことないです。
ああ、そうなんですね。
それはそういう話はしてないだから、僕はタロットの話してる時だから。
ああ、そうなんだね。
うんうんうん。そう、秋分だしね。
うん、
僕はまあ、当時から仏教の話多少少しはしてたかもしれないけど、まあそこまで、うん、は話してなくて、今回は彼岸で秋分だから、その死後の世界とか、うん、そういう、うん、あの世的な話、うん、そういう神様とか仏様の世界、見えない世界の話を、うん、まあしていきたいなっていうふうに思っていて、
うんうん、
で、まあ、僕はその霊的な力っていうか、感覚、うん、要は怖いものも全く見ないし、うん、怖いっていう経験もないし、なかったし、
うん
うん、多分ほとんど全部気のせいって言って、ごまかして、なるべくこう、触れないように、してきた感じなんでね、うん、まあ怖かったからっていうのもあるんだけど、うん、そのお化けとか。ただ、あかりのみさんはそういう、うん感覚としては僕と違って、なんだろう。死者。まあ、死者って言うとちょっと怖くなっちゃうんだけど、死後の世界みたいなものが、まあ、 そう遠くないところにあるんだっていう感覚があったって聞いてたんで、その話をちょっと今日聞きたいなっていうふうに思って。
ああ、そっちにもういきなり行っちゃうんです
か？いや、もうだって30分経っちゃったから。
あ、そうだった。なんだかんだと。
なんだかんだと、もう、いや、もう40分近く経ってるので。
あ、そうなんだ。
そうですよ。タイムキーパーもしなきゃいけないので。
そうだね。
ちなみに左上に今話してる時間が出ております。うん、見えるかな？
ああ、わかった。
うんうん。あ、ももじにさんがね、走り回り的に見えない世界を線引きなく受け入れるらしいです。私はサソリ座だしね。なるほど。なるほど。そういう風にね、霊的な世界とこちらの世界っていうのをね、線引きなくっていう、そうそう、そういう感覚っていうのが、持ってたんですよね。
へえ、でも、ももじにさんも持ってたんだね。
うん。
やっぱりそういう感覚があるんだ。死後の世界っていうか、なんか、もう自分のパラレルの中で全部入ってるから、
うん、
私はもう子供の頃から、そうやって誰かが亡くなって、うん、家族とか友達とか、
うん、
で、みんなすごく泣いてるけど、うん、全然わからなかったの。その悲しいっていう気持ちが。
うん、
で、なんでみんな泣いてんのって。だってすぐ空いてる、なんか、さっきまでいたし、今もそこにいるよってなんか、でいつでも会えるんだよっていう風にしか思ってなかったから、
うん、
全然わかんなくて、
うん、
で、ある時、
うん、
なんか、私がそういうことを言ったわけじゃないんだけど、
うん、
なんか、会って、
うん、
で、すごく非難されて、で、うん、あ、これって、
なんか会ってっていうのは。
で、なんかあったのよ。そう。
で、なんか言っちゃったのね。うん、そんななんで悲しいのみたいなことを。
悲しいのっていうか、う
ん。なんで泣くのみたいな。
うん。
うん、
でも、うん、そうそうそうそうそう。そうなのよ。
うん、
まあさ、確かにこの三次元的な、この肉体を離れちゃうっていう感覚が自分の中では一切なかったから、うんうん、いつでも会える世界っていうのが、
うん、
なんかみんなにはないんだっていうことが、
うん、
10代後半で分かった。
10代後半。遅いね、それはね、多分。
すごく遅かった。全然分かんなかったもん。うん、だから、仲いい人があまりいなかったね、なんか。話ができないっていうか、
うんうんうん、
なんでこんな学校の勉強ばっかりしなきゃいけないの？なんだよ、学校で、みたいな、うん。なんでみんなと仲良くしなきゃいけないのとか、
うん、
なんでなんかいちいち言葉で言わなきゃいけないのとか、
うんうんうん、
もうそういう世界だったから、私は。
うん、じゃあ死者とかと、霊と会話してたりしてたとかでき
た？霊は、うん、うん。会話はしないけど、私は見えないし、
うんうん、
まあ、全然話変わっちゃうけど、投資とかで見える人なんかは、
うん、
本当に投資ができる人っていうのは、
投資じゃなくて霊視かな？
あれはね、投資って言うけど多分霊視だと思うんだけど、
うん、
投資と霊視って違うんだと思うんだけどさ、
うんうん、
投資の人はその人の後ろのガイドと喋ってるんだよね。うん、守護霊だったりとか、その周りに何人かいる、
うんうん、
その守護霊と喋ってるんだけど、ついてる人と。
うんうんうん、
霊視、まあ霊視もそうなんだけど、だから、いわゆる霊視だと思うんだけど、
うん、
そういう人って自分の波動の人の、
うん、
その霊が見えちゃう、
うん。
だから邪魔してくるんだよ、その霊が。
なんで？
で、私はそういうことがなかったんだけど、
うん、
まあ多分、前いたところが、
うん、
とか、
うんうん、
その、今までの経験の時の、そこの波動の時に、
うん、
そういうのが分かっちゃって、で、
待って。その、前どこかにわかんないけど、いたときに、
うん、
そこには、なんか、その低い波動の霊がいることがわかっちゃって。
低い波動なのかどうか知らないけど、自分の波動と同じレベルの霊がいた。
はいはいはい。
ことだよね。
はい。
だから、それをお知らせしてくるのよ、向こうが。
うんうん、
で、いわゆる一番多いのは、電化製品。うん、
ああ。
はい。いきなり、扇風機が、あ、扇風機じゃなくって、掃除機が鳴るとか、
うん、
動き出すとか、いきなり、うん、なんだろう、電気がパカパカするとか、
うん、
いきなりそのテレビがついたり消えたりする、
うんうんうん、
ついたり、まあまあとか、
うん、
なんか、びっくりするじゃん、
うん、
で、びっくりさせたいのよ。自分の存在を知らせたいから。
はいはい、
で、私はそこで、なお前とは違うんだから、っていう感じで、うんうんうん、で、もうそこで、なんかまあ、もともとなんか知っていたのが、そこに反応しちゃいけないっていうこと？
相手にしちゃいけないってこと？
相手にしちゃいけない。相手にするとどんどんくっついてくるから。
あ、
うん、で
今思えばそれは低い波動の例だったってこと？
そう、低いんだと思う。自分がその時必死だったもん、やっぱりその時は。いろんな意味で。
要は近づいてはいけないっていう、無意識の反応が出てたから。
うん。
来ないで。なんだろう。違うよって、仲間じゃないよっていう、対応をしたってことね。
うん。
要は、だからその、そういう風に、それが10代の頃かな。
ああ、でも、結構、その、後も。
後も。
まあ、10代ぐらいの時もあったけど、動物を飼ってると、その時にね、ちょっとやっぱり、動物を飼いたがったから、動物を飼うと、動物がそこに、間に入ってくれる。
ああ、なるほど、ね。
で、そういうことがなくなる。で、ちょっとその、霊が強かったりすると、その動物を持ってっちゃう。
いや、怖いから、そういう、怖い話がしたいわけじゃないし、怖い話が聞きたいわけじゃなくて、
いや、だって、
そうじゃなくて、要はその、そういうことももちろんあるから気をつけないといけないということはあるんだけども、うん、要はその、亡くなった人が、そう遠くに行ってしまってるという感覚がないっていうところ、うん、そこが聞きたい。そこが知りたいところかな。
あ、だから、なんだろう、死ぬのが、結構さ、YouTube なんかでもなんかこう、死後の世界っていう風にすると、すごくなんか再生回数なんかみんな気になって、見るみたいなんだけど、変わらない何にも。
今日お彼岸だからね。お彼岸っていうのは、あの世とこの世が、まあ、くっついてるっていうか、極めて近い状態っていう風に言われてるから、まあ、でもそういう感覚の人、要はその、最初から離れてるものではないっていう人にとったら、なんだろうな、いつもお彼岸みたいな、なんていうか、なんかね、そういう感じなのかなって思って、要はそのなんで悲しいと思うんだろうって、その悲しんでる人の気持ちがわからないっていうことが僕たちにはわからないっていうところがあるから、そこが知りたいかなって。なんで悲しくないのか。
うん、だから、そこにいるから。
でももう会話はできないよね。
あ、会話はできない。
肉体は抜けてるから形もないよね。当たり前だけど。
形もない。
形もないんだけど、そこにいるっていう感覚があるっていう。
うん、もう、なんか自分の中でもうくっきりイメージがあるから。う
ん、じゃあ来てって言ったら来てくれるってこと？
あ、うん。来てって言わなくてもいるよ。もうそこにって感じ。
あ
もう、なんだろう。薄いガラス越しっていうか、なんかもうすぐ、隣の部屋にまたぐっていうか、もうそういう感覚。
要はさ、亡くなった人、ちょっと悲しい話になっちゃうんだけど、昨日までそこにいた人がもういないって言って皆さん悲しむわけじゃないですか。その人とお別れした時に。そういう感覚じゃなくて、いや、いるよ、みたいな感じだね。そこに、そのまんま。
そう。
なるほど、
そう。私はなんかずっとそういう感覚でしかいなかったんだよね。だから、わからなかったの、ずっと。
でもやっぱりその時代が時代だから、それを言うと非難されちゃうから、そのアカシックレコードにつながった長谷倉さんだっけ、名前忘れちゃった。あの方も言ってたけど、やっぱ、まあ、これ言っちゃいけないんだな、みたいな感じで。
ああ、そうそう。
やめちゃったってことだよね。
そう。で、なんか、なんかそういう変なことでも、なんか周りに話しなかったですかとか言って、直木真さんが聞いてたけど、当たり前でみんなに話さない。言ってたじゃん。これ、なんか、結構他でも聞いたことがあって、
みんなそうだと思ったからってこと？
そう。で、あ、同じこと言ってるわ、と思って、そうね、びっくりした。
だから、そういう感覚っていうのが、要はその、まあね、何十年か前は許されないっていうか、非難の対象だったけれども、むしろ今は、そういう感覚っていうのをみんな思い出してっていう時代に大きく変わってるし、まあ、この、僕のいるパラレルでは変わってるし、変わるべきっていうか、本来そうなんだと。むしろ、その、全員強制シャットアウトさせられるっていうか、それが最初に言ったベールなの。
ああ。
そういう風に、いや、あちらの世界とこちらの世界は違ってて、もう絶対に会えませんからって。もう肉体を抜けたら、さようならで、その人はもう、形ないでしょ？だからもういないんだよ。っていうのが、要はこの、三次元の、このベールの下の世界。でも、生命の木の、ちょっと形を出せなくて申し訳ないんですけど、生命の木ってセフィラーっていう丸が10個あって、この世界、このベールの下のこの世界っていうのは、 生命の木のセフィラが4つしかない世界。
うん、
9、10、7、8、9、10の世界。でも、うん、生命の木っていうのは全部で10個セフィラがあるから、あと6個別世界がある。そのあと6個の別世界が、要はあちらの世界、霊的世界、精神世界って言われる見えない世界、形のない世界なのね。で、そこはベール1枚で繋がってるの、当然。だから、あの世とこの世っていうのは、すぐそこだし、そんなに離れてるものではなくて、要は霊的な世界っていうのはあるんだよっていうことを、ベールを抜ければ当たり前のことなんだけれども、それをできないようにさせられてきたのが、このベールの下、三次元に生きる僕たちの今の、まあ現実世界。でも、まあ最初に言ったように、このヒダとかのね、縄文の人たちは、セフィラは10個だよと。生命の木は10個でできてる。この宇宙は、要は生命の木は宇宙、この宇宙だから、この宇宙は10個でできてる。でも今この目に見える世界はそのうちの4個でしかないっていうことは分かってて、6以上の世界っていうのもあるんだよっていうことが分かってるから、その子供の時のその感覚は僕は正しいと思ってるのね。
うん。
うん。それを思い出して、ぜひみんなにシェアしてほしいなっていう、このお彼岸だしって。
うん。
皆さんにも、それが分かりやすい。一年の中で一番伝わりやすい。そして多分これを話してあげることで、まあ霊たちも喜ぶと思うんだよね。やっぱり気づいてもらえないってことは、悲しい、無視されてるわけだから。
うん、
だけど、彼岸に、墓参りに行ってね、お参りをしてね、ご先祖の供養をしてねって、やってもらえるタイミングがあるわけじゃん、命日とか。
うん、
法要とかの時は。でもそれ以外の時ってやっぱりなかなかこう意識が向かないじゃんね。
あ、
でも意識を向けるってことが光を向けるってことだから、愛を注ぐってことだから、その霊たちも、うん、そのできればその見えない世界の人たちも目を向けて意識を向けて愛を注いでほしいわけ、
うん、
だからそれは当たり前にいるんだよっていうことの方がなんていうの、愛を注いでるわけだから、いや、いるわけないじゃんって言って避難する人たちもよっぽど愛情深いと思うんだよね。
うん、
うん、だって本当にいるからね。
うん、
だから、それはなんかこう、今だからこそ、これからの時代だからこそ、もっと人に言わないといけないことだから、それができてたってことは言うべき人だっていうことだと思うんです。
うん、
そう。まあ、だからここに今引っ張り出してるわけ。ね。
うん、
お彼岸だから。チャンネルの宣伝も兼ねて、そういう話をぜひね、これからしていきたいなって。だからそれが、うん、それこそが縄文人だし、それこそが飛騨の人たちだったと思うから。別に飛騨の人たちだけがね、そういう霊的なことが分かったわけじゃなくて、その、日本、古来から日本にいた人たちっていうのは、できてたと思うから。そう、文字にさんが、引っ張り出してるっていうところに反応してくれてるんだけど。そう。そう、だって話してほしい。僕だけが知っててもさ、やっぱりなんていうの？もっとみんなが知るべきことだと思うし、僕が言ってもやっぱりなんかこう、ね、波動が違うからね。その、リアリティがないから。だから、えんやこら。そうそう、だからね。そういう感覚の人がね、自分もこう、口を閉ざしたんだっていう人がもし、いたなら、もちろん直木マンさん出てた人の話を聞いてもいいし、ここで、まあ、あかりのみさんが話して聞いてもらってもいいから、そういうことで、あ、それって言っていいんだっていうことに、なんていうかな、変わっていってほしいなって思う。
うん、
なって、それが天の岩戸が開くっていうか、大げさに言えば。なんかこう、ね。天の岩戸が開くってことは、ベールを抜けるってことだ。だよね。
そうだね。
光の方、光が差すわけだから。
うん。
うん、まあそういうことなんですっていう感じです、うん。で、もう一個質問したいのは、そこに神様がいるとか、なんとかの、うん、要はさっきの、イザナミがいるとかね、例えば、この三峯神社に何かいるっていう感覚、うん、仏様がいるでも、あるいは魔物がいるでも、
うん、
ね、ちょっと怖い話につなげないでほしいんだけどね、うん、さっきみたいに。そうじゃなくて、うん、その神様がいるとか仏様がいるとか、まあ、もっと言えばその亡くなった誰々さんがいるとかね、今日は来てるっていう感じ、よくそのね、自分が舞台に立ってたりとか、これは確かね、宮本亞門さんが言ってた。自分の初舞台の直前にお母さん亡くなっちゃったんだけど、その自分が初舞台に立ってる時に絶対にお母さんいた、みたいなね。まあそういうことってよく言ってる人いると思うんだけども、
うん、
なんかこうそういう感覚っていうのがどういうことかっていうのを教えてほしいんですけど。
どういうことか。 うん、もう自分の中で、うん、もうそのイメージがしっかり、うん、絵に目の前のその映画のように、うん、もう形が全てこう整って現れると、うんうん、もうそこには絶対いるの、
うん、その形になるっていうのがどういう感じなのかな。
形になるっていうのはもう絵に描いたように、
うん、
もう写真のように、
うん、
もう自分のなんか
浮き出てくる感じ、
ま、湧き出てくる感じ、なんかまあ
湧き出てくるじゃなくて
こうっていう言い方あるけど、うん、まあわかりやすく言えばそういう感じかな。
なんかこう
今の私で言うともう全体がそうだから、もうその自分の中のその周りのその周りはさ、うん、自分のそのオーラっていうか自分の魂なわけじゃんね、うん。だからもうそこの中にもうすべてその映像がもう映ってる感じ。
え、それは何？自分の周りになんかいっぱいいるってこと？
いるんじゃなくて、うん、なんかそうやってパッて言われると、うん、あ、その人そこにいるって。
その人そこにいる。
で、その仏様はあそこにいるって言うじゃん。
あ、はいはいはい、
で、うん、なんかそういうのって、もう。
あ、それは、だから、例えば、今、こう離れてね、遠隔でやってるわけなんだけど、例えば僕の隣に誰か来てるよとかが分かってしまうってこと。
それは投資だからさ。
それは投資になる
んだ。そこまでは見えない。
それは投資になるんだ。うん、
それは投資になる。
同じ場所にいた時に、僕の背後に誰か来てるよっていうのが分かるっていうこと。
うん、実際会ってれば、うんうんうん、背後にっていうか、うん、あーって、その話の、うん、流れで、うん、パッと出てくる。
それはビジュアルで出てくる。
ビジュアルで出てくる。
あー。それがないんだよね。僕はビジュアルで出てこないんだよね。
だから、なんだろう。さっきの、三峯神社、うん、私には、観音様が、すごい大きく映ってる、うん。
え、でもそれはさ、三峯神社に今いないから、それは投資でしょ？
ああ、そうだね。
だよね。読んででしょ？
すごい観音様の力が大きいと思う。
でも三峯神社にいなくてもわかるでしょ、やっぱり。
ああ。
それはだから投資、というか、だから要はそちらに、なんか、なんだろう、混乱してると思う。
私は多分観音様にアクセスしちゃうからだよね。
混乱してると思うんだけど、要は、自分自身の、要は霊的世界の中で自分がもう行っちゃってるわけじゃん、見てる時点で。わかる？
あ、そう。
そうだと思う。自分が三峯神社にもう行ってると思う。それで行ってるから、三峯神社に何がいるかってのはわかるから、ね、でも、それって、その投資っていうのとはちょっとなんか、そもそも投資っていうこと自体がちょっと、もうちょっときちんと定義しないとわからないんだけど、まあこういうね、今だと、ほら、パソコンとかスマホで見えちゃうから、
うん、
写真とかあるし、
うん、
そうするともう意識がそこ行っちゃうじゃんね、
うん、
バーチャルで、
うん、
要はなんかゴーグルとかつけなくてもさ行っちゃうわけじゃん自分の意識が、
うんうん、
そうすると、うん、そこにもういるような感じになるから、そこにいるような感じになるとそこにもうもちろんそのアクセスしやすい場所、自分と波動が一緒だったり、いらっしゃる観音様とこう自分がご縁があったりとか、そうなんか条件が揃わないといけないかもしれないけど、
うん、
三峯神社に自分が行って、そしてそこの観音様とアクセスして、あ、十一面観音様がここは一番強いねみたいな、
うん、
なんか分かっちゃうっていう感じじゃないかな、うん、だからもし、うん、なんかそこにいなくても分かるっていうのが投資っていうんだったら、もう投資もできてると思う、
うん、
うん、ということが今もうさっき証明されたと思う。
どうなんだろう。
だから僕がそこに。
ってでも、
うん、
詳しくは福来先生。
うんうんうん。
ああ。福来研究所の。
はいはいはい。
うん、あの時の千里眼。
千里眼のね。
うん。あれが投資。
なるほど。
形がしっかり映る。
うんうんうん、
うん、う
ん。だったら投資ではないかな。
投資ではない。
うん。でもアクセスっていう感じだと思う。
あ、そうだね。
うん、うんうん。
イメージとして。
そうだね。
うん。うん。
だからその中の箱の中に書いてある文字がわかるとか、そういうのが投資でしょ、うん、確か。
強いのはわかるということかなって。うん。なんか、私思うのは、うん、その三峯神社行った時に、うん、多分それぞれの神様の真言、祝詞とか唱えるかもしれないけど、
うん、
それだけじゃなくて、観音様の真言を唱えるといいと思います。
何観音様なの？
十一面観音だっけ？
十一面観音なんだ。 へぇー。密教、あ、でも天台密教って書いてあったね、確か。
うん。
あの、真言の方じゃなくてね。
うん。
うん。そしたらちょっと真言違うかもしれない、僕の持ってるこれとは。36ページにあるけど。場合によってはね、違うからね。あの、真言密教の方だったら、オンマか、キャロニキキャ、ソワカってなってるけど。
うん、
修羅道に迷う人々を救うのか。
11面かな。
へぇー。なるほど。うん、その、なんだろう、わかる？そこにいらっしゃるっていうのが、わかるっていうのがすごくいいなって思ってて。まあ僕もそのなんかよっぽどなことがあればわかるんだけども、なんかそんなに、あ、みたいなことにはならなくて。
なんだろう、
なんかそういうことができるようになる、その、技とか修行なんて、訓練やっぱこれは、あの、地球が5次元化してるから、みんなできるようになると思うんだよね。その気になれば。
うん、そういう。できるようになる。
ただ、その、変な、さっきもね、ちょっと怖い話みたいになってしまったんだけど、その、自分が波動が低いまま、それをやろうとすると、変な霊を引き寄せてしまうというか、変な霊と繋がってしまって、なんだっけ、なんて言うんだっけ、低次元の霊って言うんだっけ、そういう。低級霊っていうのか。
うん。
うん。うん、そういうものと繋がってしまう、要は、変な欲望とかね。邪神とかね。まあそういうものでアクセスしようとすると、低級霊と繋がってしまうので、それはあの危険もあるのでね、みんながみんなこう、なんだろう、ちゃんとできるようになるかっていうと、もちろん気をつけないといけないのは、あの、多数なんだけれども。
うん。
なんかそういうトレーニングっていうかそういうのありますかね。
まず、なんだろう。自分だけが良くなればいいっていう風に思っちゃうとダメだよね。
うん。
うん。自分だけじゃなくて。
生きとし生けるものが幸せになりますように。
全てだから。うん、うん。あの、誰だった？並木さんだったかな？矢作先生だったかな？誰だったか忘れたけど。あの、良くなりますようにって、あ、並木さんか。良くなりますようにって。よくみんなお願いするけど、神様とかに。
何が良くなりますように？
じゃあ自分の運が良くなりますようにとか、
運がね、は
いはい、いい方向に行きますようにとか、うんうんうん、なんかもうちょっとこうお金持ちになれますようにとか、どんどん会社行くときになんかそこが合格しますようにとか、いい会社行けますようにとか、なんかいろいろこう、はいはい、やっぱりそういう煩悩という形で出てくるじゃん。
うん、
まあそれは左脳の働きなんだけど、
うん、
でもそこに私をつけないっていうことを言う。
ああ、なるほど。
それは、その部分だけを言うの。うんうん、もうちょっとお金が入りますようにとか、
うん、
あの会社が良くなりますようにって、
うん。
で、それは私も含めて、そういうことを願ってるみんながそういうふうに願いますように、
あ、なるほどね、
なりますようにっていう。だからみんながなのよ。
うん、
結局は。で、そこに私っていうものがつくと、左脳の働きで、こう自分だけの煩悩っていう形になっちゃうっていうことを、あの、すごくわかりやすく、その、直木間の時の長谷倉さんが言ってくれてたんだけど、
うん、
そういうことなんだよね。神様っていうのは、すべてが良くなるっていうふうに、良くなる人のところに、神様も仏様も来てくださる。
それは神様がそう思ってるからだよね。
そうそうそうそう。
まあ、仏様ももちろん。神様、仏様が、その、そこに来たあなただけじゃなくて、この、生きとし生けるものすべてが良くなるようにって考えていらっしゃるから、うん、それと同じ思いの人が来たら、
うん、
教えてくれるのか。
うん、うん。まずはそこかな。
うん。
っていう感じ。
なるほど。桃尻さん、なんか私は勝手な解釈でよくここまで来たねって言われてる気がしたから、生きてる間に来れてありがとうって言いながら参拝してきたけどねって。
すごい ね、
すごいね、うん。もうちゃんと会話してらっしゃるね、神様。
うん。
お山の神様と。そういうなんかこうね、うん、ウェルカムっていうか歓迎されてるっていう感じも、確かに、わかるときあるね。
うん。
うん、受け入れてもらってるなみたいな。うん、
すごいなぁ。
うん。
みんな、覚醒していくよね、やっぱり。
そうだね。 素晴らしいことだ、
うん、言ってることがさ、うん、長谷倉さんやさ、
うん、
矢作先生と一緒じゃんって、
う
ん、
そうね
思うけど、うん、その気持ちっていうか、うん、負けてないよね全然、
うん、ちゃんとそのなんかこうよくここまで来たねって言ってくれてるっていうなんていうかなそういう神神仏からのその愛っていうか慈悲っていうのをちゃんと受け止められてるだけの自分の中に、
うん
エゴがないからだよねって、
うん、あ、うん、そうだよね
そうそうそう、うん、エゴがあったらやっぱり私が運が良くなりますようにって私はそれを神様にお願いしに行かなきゃって思ってたらなかなかね、
うん、
そう思えないというか、
うん、
気がつかない時があると思う。普段は高畑不動に行ってるから、私は0か100かなんです。そうなんだ。やるときはやるし、やらないときはやらないみたいな感じ。高畑不動ってそういうとこなんだ。東京かな？東京の有名な
不動明王。不動さん行ってんだ。
うん。
すごいね。
ところだね。
不動明王。
うん。なるほど。僕も神様が今日はいるな。仏様が、この仏様が何か言ってるなっていうのが分かるようになりたいです。分かるようになりたいっていうか、多分分かるんだけど。
カードを通しては分かってるよ、いつも。
そうそう、だからカードを通さないと分からないっていうか、ね、
うん、
何かをこう返さないと、なんか、うまく受け取れないのが、ちょっと、まあいいんだけどね、そういう、それが僕の役目だから。カードを通して分かりゃいいんだけど、うん、なんか、そこに神様がいらっしゃるよ、みたいなのが、ちょっと、やってみたいっていうか。
やってみたい。
天の岩戸に行った時に、あ、ここにっていうかなんだろう、この山に神様は、いただろうなっていうのは分かるとか、うん、そういうのはある。
そういうのは分かる。
そういうのは分かる。不動明王だからいらないものを燃やされるからさって、確かに。本当にそうです。本当にそう。断捨離にはぴったりだね。断捨離っていうか、うん。
この高畑山明王院のお不動様、すごい顔してるね。
あ、そうなんだ。
うん。
トマスさんの、それがいいのさって。ありがとうございます。カードを返してね、いろいろ皆さんにお伝えするのがお役目かな、というふうに。カードを通して感じるっていうかね。
そうそうそう。
あとはなんかこう、あれ。実際にその人と話しながら、その人を通じて、受信するみたいな感じ。目の前にいる人に対してね。その人に対して、受信する。それがでも僕は何から来てるのかっていうのまではちょっと意識ができてないのかわからないんだけど、でもその人に伝えなきゃいけないんだっていうことはちゃんと伝えてるかなって感じはしてます。カードを通してね、カードとその人を通してね、うん、なんかこう、うん、カードその人、カードその人って往復してるとだんだん繋がってく感じ、かな。うん、なるほど。
そうだね。カードにその人の、なんか、マヤアリカさんが言ってたじゃん。最近。その、占い、タロットカードを持って、相手を見てやる人が、
うん、
その占う側の人が、
うん、
その、なんだろう、邪魔な気持ちとか、なんかそういうのが一切ない、クリアな状態でやってる人っていうのは、
うん、
占いに来た人の、
うん、
占ってくださいって来た人の、
うん、
気持ちがカードに全部乗るんだって。だから、
うんうんうん、
その人の気持ち、うん、そのカードを通してその人の気持ちだったりとか、
うん、
その未来の将来のことだったりとかが、うん、全て出るって、マヤアリカさんが最近言ってた。
へぇ、
そうなんだ、すごいと思って。
それを言ってるのを知らなかった。見てない、それ。
言ってたよ。
木星のやつかな。最近の動画だと。なんかね、もうちょっとなんか僕の感覚で正確に言うと、
うん、
そのカードはカードなのよ。出るカードは。確かに、うん。 で、そことドンピシャなことを確かに教えてくれるんだけど、そのカードのどこを言えっていうのをカードが、その言ってくるって感じ。要はカードって多面的だから、要は A っていうカードだったら A っていう読み方しかないわけじゃないのね。いろんな読み方ができるわけ、A っていうカードでも。それは意味わかりますか？
え、もう一回言って。
タロットカードが、例えば、ソードの5っていうカードが出たとしたら、
うん、
ソードの5っていうのはね、要は単語で覚えてる人とかはそれやっちゃうんだけど、
ああ、そうだね。
要は争いです。みたいな。争いのカードですって、
うん。
勝つか負けるかですよ、
うん。
っていう風な読み方をしてしまうとね、要はそのカードの意味をそのまま伝えてしまうと、
うん、
それで何ですかってなっちゃうじゃん。
うん、
で、チーンってなるわけ。
うん、
当たってますかみたいな。勝つか負けるかって言ってますけど、当たってますかみたいな話にしちゃうとね。でも、うん、その、ちゃんと出てくると、まあ、そのカードをちゃんと伝えることができると、このカードがその人に何を言えって言ってるのかが分かるっていうこと。だから争いっていうテーマなんだけど、うん、その人のにこの争いっていうテーマのどの部分を伝えなきゃいけないのかっていうことが、ちゃんと出るよってこと。
へぇー。
だからカード、
ね、
カードに出るんだけど、
うん、
確かに。カードのどこを読めって言ってるかが分かるっていうこと。その人に対して。うん、正確に言うとね。だから、ただその、争いですって言えばいいってもんじゃないからさ。争いっていうテーマが出ててもね。
うんうん、
だから、もちろんそのためには一応、そのお客さんと会話していかなきゃいけないけどね。争い、
まあ、
争いだっていうことですね。っていう風にして、
うん。
はい。あ、なんか、ももじりさんありがとうございます。いっぱい書いてくれて。うん、いつも守ってくれてありがとう。
優しいよね。
なんか、お役目があれば、なんか、うん、なんかで教えてね。しか、神社とか、不動産に行っても伝えないからかな、私は。もう本当にそうです。本当に。ちゃんと断捨離しきってるっていうか、自分自身をね、うん、ちゃんと整理できてるから、要はどうしてほしいっていうのがないってことだよね。
そうそうそうそう。うん、すごいね。すべてに断捨離ができてるって。ちょっと見習いたい。
あ、だから、自分の周りっていうのは自分の心の中の現れだから。
確かに。
だから自分の周りが綺麗な人は心の中が汚いはずはないっていうか
。本当そうだよね。ま、
要はだからなんか、自分の部屋とか僕はちょっと今日これはね、ラジオだから見えないからよかったって感じだけど、これが心の中かなと思うとちょっとがっかりって感じなんだけど。
言った後に周りを見渡してしまった。
そう、一瞬ね、周りを見渡して、ああ、片付いてないな、みたいな。
確かに、でもさ、疲れててさ、もう心すさんでると掃除もしたくないもんね。
そうそう。それが要はだから、
洗濯も片付けたくないもんね。
絶対周りに出てるから、うん、そんなね、断捨離っていうか、そういうのができる人、うん、人が、
うん。うん
あれも欲しい、これも欲しいって、
うん、
思ってるわけがないから。
そうだね。やっぱ見えてるわ。すごいわ。
あ、トマスさんのタロットは丁寧だし優しいから、そのままでありがとうございます。
素敵だわよ。そう、優しいよ、う
ん。ありがとうございます。
うん、
でも、
よかった。
ちゃんと言うよ。
っていうことが分かってくれる。
ありがとうございます。そんな久しくタロットね、うん、やってないのにね、ラジオとかスタイフで。ありがとうございます。なんか、私も次は二人とコラボしたいのでよろしくです。ありがとうございます。
ああ、お願いします。
遊びに来てください。なんかスタイフも久しぶりなので、なんかこう、うん、ちょっとまたね、うん、使っていきたいなと思います。
うん。
やろうやろう。
なんかいろいろ聞きたいね。
そうね。
うん。このお不動様のこととかもさ。
うんうんね。結構ね。
聞きたい、すごい。
普段はお不動様行ってて、
うん。なんか関東でお不動様って言うとなんか、あそこしか知らなかった。う
ん、成田さんね。
成田さん。
成田さん、新勝寺ね。
そうそうそう。
でも、うん、結構、高畑不動は有名かな。
不動尊金剛寺、すごいね、ここ。
高畑不動のこと？
あ、そうそうそう。
へぇ。
土方三蔵の菩提寺。毎月28日に。すごいね。 そうなんですね。あ、近いんですね。すごくいいところだ。お父様が近いっていいですね。すごい広い。あ、めちゃくちゃ大きいんだ、ここ。え、これ全部回るのにすごく時間かかりそう。あれ、ルートさんどっか行っちゃいましたね。どうした？あれ、どうした？
あれ、今ミュートだった。
なんで喋っとらん、うん。なんでミュートにしとんの。
え、知らん。僕全然気がつかずに、
そろそろ。気づかずに一人でなんかさ、何、うん、裏でずっと喋っとった一人で。
うん、ずっと喋ってた。いつミュートにしたんだろう。
頼むわ。
あの、そろそろ1時間なんですけどっていうのをずっと無視されてるのはなぜだろうって思って。ずっとなんか、ぼやいてたんだけど今。
ほんとだよ。ここのさ、すごいよ、ここの不動様、高原不動。
失礼しました。ミュートでした。
すごい大きい。
うん。あの、今、僕も開いたけど。すごい大きい。うん、
すごい立派なとこだね。へぇ、
うん、まあ、あの、なんだろう。駅の名前、確か、駅の名前と し,、うん、してついてたようなとこだった気がするから、高原不動って、うん。だから、その、なんだろう。最寄り駅が、駅名が高畑不動みたいな。
うん。
日野市だったかな。そう、だから。ああ、だから容赦ない。中途半端は許されない。だからすごく大きなとこだと思う。
そう、すごいね、うん。
誰が改ざんしたん、改ざんっていうか、いつの、あれなんだろうね。四国八十八箇所って言ってるから、弘法大師なのかな。
ああ、そうだね。
ああ、お不動様ですね。そうそう。うん、まあ、高畑不動は後からゆっくり見てもらっていいですか？
はい。
はい。あの、最後になんか言い残したことないですか？
最後に？
今回は、
なんかありますか？
YouTube のそのチャンネルの紹介っていうことを。だったんだけど、その YouTube のチャンネルの紹介を、うん、で、なんか言い残したこととか、ない。
YouTube はまあ今後、その、日本の歴史の真実を、どんどん話していけたらいいかなって。
うんうんうん、
まあ歴史の真実っていうと、うん、まあ縄文のことを、
うん、
神様のことだ。まあ基本的に神様のことになっちゃうんですけど、
うん、
もうそこを知ることで、やっぱり自分の魂を知ることになると思ってるんで、
古代の日本のね。
古代の日本を知ることで、
うんうん、
自分を知ることになってくる。
うん、
だから、うん、そこを今調べて、ずっと調べてきたっていうのもあるので、
うんうん、
まああとは、そのうちできたら呪術のこともやれたらいいなって
思う。なんで呪術？
呪術も面白いから大好き。
ああ、そうだった。
そう。
あの、一応、あの、お互いこの分担がありまして、あかりのみやさんが霊感、巫女、神様、古代日本担当なのね。
うん。
まあこれはまた増えるかも、その呪術とかいろいろ増えるかもしれないけど、一応今のところね。
うん。
で、僕は仏教、ユダヤ、キリスト教、あと歴史担当なんです。うん、あの、古代じゃない歴史ね。
うん。
うん、なので、まあそういう風に分担しながら、 その、なんだろう、エビデンスとか、史実とか、うん、まあそういうものに基づいてやっていくっていうのは、僕たちには、そのキャパ的にね、能力的に無理なので、やっぱり独自に自分たちでこうじゃないかって思ったことを、まあ考察しながら、その考察したものに共感してくれる人たちが増えていったらいいなっていう感じですね。
そうですね。
うんうん。うん、なので、やっぱり、あ、ここに、なんだろう、縄文の神様がいるみたいな、なんていうかね。そういう、縄文の神様がいるとか、ここに絶対、そういう何かがあったに違いないとか、やっぱそういう風に感じること、見えないけど、みたいなところを、やっぱり大事にしていきたいし、証明はできないけど、これは絶対本当だと思うっていうこと。そういう部分っていうのを、やっていきたいなっていう風に思っております。あ、YouTube 登録してくれたって、ももじりんさん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。すいません。まだね、全然動画がないんだけれども、気長にね、お待ちいただけたらっていうか、気長にね、楽しみに待っていただけたらなと思います。僕の元々のチャンネルの方では、新月満月、今日の秋分の日のメッセージっていうのはあげてるので、うん、それはそれでね、また、スタイフにはあげてるから、同じの、スタイフの方で聞いていただければ全然いいんですけど、うん、それとは別に、神様仏様のことや、その歴史のこと、まあそういうことで、うん、ちょっとぶっ飛ぶようなね、そういう、まあ事実っていうか、そういう、うん、話もね、あったりすると思うんですけど、まあ、いろいろ、そういう考え方もあるのかと、そういう見方もあるのかっていうのを知っていただけたらなって思います。
思います。
はい。ありがとうございます。じゃあ、ももじりんさん、ありがとうございます。最後までありがとうございました。コラボもやりましょう。いいコラボだった。ありがとうございます。
うん、なんかいろいろ聞きたい。
ねえ。ぜひぜひ。
楽しくなりそう。
ありがとうございます。
うん。
今後ともよろしくお願いします。
お願いします。
はい。じゃあ今日はね、ちょっと、うまくね、アーカイブを残せることを祈りつつ、やり方忘れちゃったから、このまま消えちゃったらごめんなさいっていう感じ。でも、アーカイブ残すので、また、よかったら、ライブで聞けなかった方は聞いていただけたら嬉しいです。ということで、はい、またね、タイミングが合えば、ももじりさんも交えて、ライブしたいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
YouTube のベールを抜けるの方のチャンネルも、ぜひ、概要欄に貼っておきますので、そちらも登録お願いしますということで、今日はじゃあそんな感じでいいでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
終わります。